セッション7、日本マイクロソフト春日井義隆さんによる OS フラットデザインを考えてみるです。
よろしくお願いします。マイクロソフトの春日井と申します。今年の個人的なトピックはですね、5月に地元の岐阜でマラソン大会に出たんですが、ハーフマラソンの1時間45分の壁をずっと3年間切れなかったんですが、ついに切りまして、もう今年 IE11 が出たことよりも何よりも嬉しかったのはそれを切ったことなんですが、自己タイムを3年越しに5分以上縮めることができたというのは今年の何よりのトピックでした。どうでもいいですね。今日はフラットデザインという話をしていこうと思うんですが、まあ、多分フラットデザインという言葉が突然出てきたのはこれだと思います。iOS の6がこの6のインターフェースがこちらで、7のインターフェースがこちらですね。いわゆる平面的になって、かつその平面的になってシャドウとかグラデーションとかが限りなくゼロに近い感じ、実は限りなく近いっていうのが iOS のフラットデザインのちょっとポイントなんですけども、かなり薄い感じで、そういうのがついて、これからのデザイントレンドがこれだっていうような形でかなりその注目が集まったのが今年の前半、ちょうど前半から後半に変わる頃ですかね、起こったんじゃないかなと思います。で、特にポイントになってくるのはこれちょっと後にも出てくるんですが、左が6の時で右が7のコンパスの UI です、まあ、特に大きくその UI のデザインというのが、まあ、簡単に言えばシンプルになったというのは、まあ、この スクリーンショットの見ていただいてもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、 Android なんですが、キットカットと呼ばれる 4.4 というのが、リリースされました。まあ、特に Android の方が、フラットデザインに的なものに注力をしているというよりも、そういう傾向が徐々にバージョンが上がるごとに実装してきているというような感じじゃないかなと、思います。で、アイコンもですね、結構変化あるんですね。これ昔の Chrome のアイコン、こんな感じだったんですが、今の Chrome、こうですね。あと、うちもちょっとあるんですが、前の方の人だけ今笑ってるんですね。なぜ笑ってるかは、これは IE の8の時の、ロゴです。で、これが9になって、こんな感じになりました。IE の E マークが、ちょっとこう、凹んだというか、かなり凹凸感があったやつが、やや凹んで、IE10 になるとこうなりました。で、10から11っていうのは、実は変わっていません。このままこれが踏襲されていて、ここにバージョンが11っていう感じでつくっていう感じになってます。で、ウェブサイトの方もですね、実はちょっと変化がありまして、これ Yahoo さんの少し前の、UI なんですが、ちょっとプロジェクターの関係でやや文字が飛んじゃってるんで見づらいかもしれませんが、上のヘッダーのところをよく見ててください。で、これがこの後どうなったかというと、こんな感じになりました。まあ、いろんなのひっくるめてフラットデザインとか言ってるので、これをフラットデザインと呼んでいいのかどうかっていうのはさておき、アイコンの作りであるとか、もうちょっともう一つ前、これですね。これからこうなったわけなんですけども、いろんな意味でその平面的な感じに、デザインが、ウェブデザインが変わってるっていうのは、イメージとしては使えるんじゃないかなと思います。で、ここの部分をですね、ちょっとマイクロソフトを例に取りながらご紹介をしていきたいと思います。Windows というアイコン自体も、Windows って本当に今までこう波打ってた窓で、かつ4色だったんですが、8になってからは、いわゆる単色の、アイコンに、切り替わっています。実はですね、デザインと縁遠いと言われているマイクロソフトなんですが、今でいうフラットデザイン的な、その平面的なデザインを最初に実装したのが、日本では結局発売されませんでした。 iPod があまりにも強かったので、日本で出したら多分売れないよねと、まあ、賢明な判断だったなと今になると思うんですけど、Zoom というミュージックプレイヤーが、ありまして、アメリカはじめいくつかの国で、販売されたんですけど、2006年に販売されたこの Zoom の UI というのが実は、OS と言っていいと思うんですが、こういったその端末の UI 部分のフラット化の最初だと、思っています。で、もうちょっと拡大すると大体このような感じの、ものだったんですが、これがいわゆる OS として実装されたのがこの後に出てきた Windows Phone と呼ばれる、フォンの UI の部分で、ここから Microsoft では Metro という言葉をここで使ってるんですね。 Metro UI であると、 という言い方をして、この後のプロモーションを、することになります。ちなみに日本で Windows Phone はどうなってるのっていう質問をよく受けるんですが、実はそれがどうなってるのか知りたいのはマイクロソフトの社員なんですね。これ本当の真面目な話です。で、電話のチームと Windows Phone のチームっていうのは社内にもあるのと、社長に時々会うんですが、彼らに会ってそれを前聞いてたんですけど、今聞くともうそろそろ嫌うんざりした顔をされるので、最近ちょっと聞かないようにしてるんですが、どうなってるかは私も知りたいです。で、今の状況は今日の懇親会の時にビール3杯ぐらい飲むとベラベラ喋らせてるので、どうしても聞きたいということは私にビールを飲ませてください。で、その後ですね、実は Xbox の UI が変わりました。2011年の時なんですが、この時にいわゆる、メトロを踏襲した UI に Xbox のその UI も、切り替わっています。で、これの集大成として Windows 8という OS が昨年の10月26日に、リリース、されました。で、当初はここの当初までは、メトロという言葉を使ってたんですが、途中でドイツの保険会社のメトロという会社からうちの商標を使う的な話、使うな的な話が出て、何があったかよくわからないんですが、結局メトロという言葉は使わないという、そういうことぐらいちゃんと調べておいてくれよと私は思ったんですけども、まあ、結果的にはそういう形になって、今はかつてメトロと呼んでいたものはモダン UI という言い方を、してるんですが、完全にそのタッチという操作に、最適化されて されるということをコンセプトに、設計実装されたのがこちらの、まあ、今はモダン UI と呼んでいる新しい UI になっています。で、 8.1 が少し前に出てきたんですが、その 8.1 も、まあ、基本的にはこれを踏襲していてですね、まあ、体重の大きさがちょっと変えられたりとか、まあ、本当に細かい部分のブラッシュアップっていうのが、このバージョンでは、されるような形になってきています。で、アプリケーションの変化もUI 自体もそうなんですが、まあ、MS がいわゆる純正で作ってるアプリケーションなんかにその辺の思想の違いみたいなものが結構出てきているので、ちょっとご紹介したいんですけども、これがデスクトップと呼んでいる、いわゆる今までの Windows の UI で開いた時の IE の UI です。で、次にお見せするのがモダン UI と呼んでいる、そのタッチの方の UI で出した時の UI です。で、これはですね、メールアプリケーションですね。ついさっき撮った、スクリーンショットなんですけど、メールアプリケーション。ちょっと実際ご覧いただきたいと思うんですが、これがそのタッチの方の UI 開いた時の、IE の画面なんですが、まあ、ここに、URL 入れるバーって一般的に今までの IE だと上の方にあるんですが、こちらの方はここに UI が、ここに URL を入れるところがあって、モードルボタンがあって、リロードボタンがあって、でいくつか の UI がありますので、ブックマークをしたりとか、タブを切り替えたりとかいうのはここでこう使えるようになってるんですが、ここでちょっとお伝えしたいことは、これ今この状態ですよね。で、この CSS ライトのサイトを見たいと思いますと UI がなくなるんです、基本的に。で、全画面表示で見るということを大前提に、なっていて、ある意味 UI はコンテンツの前だと引っ込むという設計がこちらの IE の方では、されています。で、何か必要があればこう引き出してきて使う、基本的にコンテンツを見る、ウェブサイトを使う、まあ、ウェブを使っている場合、見ている場合っていうのが全画面でこう使えるような、風に表示される、これがそのモダン UI の IE の方の基本的な思想になっています。で、その UI なんですが、多分ですね、この CLI、コマンドラインインターフェースというのを使っていた方というのは結構年配の方か、もしくはゴリゴリのエンジニア方だと思いますので、あまり馴染みがないかもしれませんが、コンピューターの UI としては初期はこれです。で、これ別に現在もなくなっているわけではなくて、例えば Windows の場合は、コマンドプロンプトとか言いますけど、まあ、それのもうちょっと進化版で PowerShell というのがあって、これ普通にこういう URL が出て、こういうインターフェースが出てきてですね、例えば DIR と打ち込むと、私の PC のディレクトリーを表示してくれる、ディレクトリーなので DIR という形でこういう表示をしてくれるような、PowerShell という UI が、載っています。で、マッキントッシュ使ってらっしゃる方も多分ターミナルというのを呼び出して操作をするということっていうのがされる方がこの中にも多分1割ぐらいの、もうちょっといいかな、2割ぐらい多分いらっしゃるんじゃないかなと思います。 で CLI の UI のいいところはコマンドさえ知っていればすごい早く使える、軽快に使えるってことですね。で悪い面はコマンドを知らないと何一つできない。ディレクトリを見る場合に DIR と入れるっていうことを知らなければどう見たらいいかさっぱりわからないっていうのがあるので、まあ言ってみればその魔法を唱えられないと魔法使いになれない、よくわからない例えですね。そのコマンド知らないと使えないっていう点と、いわゆる文字情報が基本になりますので、とっつきづらいというところがこの CLI の、問題点というか弱点という言い方ができるんじゃないかなと思います。で、今の主流になっているのが GUI、 グラフィカルユーザーインターフェースと、呼ばれるもので、そのグラフィカルにいわゆるアイコンとかを、使う、アイコンもそうですし操作体系もそうですし、そういったものをグラフィカルに、使う。Windows と OS ももちろんそうなってますし、やはり GUI の走りはマキントッシュだと思うんですが、 MacOS、MacOS X でもそういった、UI になっているというのは、まあ、皆さん普段使っている今の主流としてご存知の通りだと思います。でこの、いわゆる GUI の時なんですが、まあアイコンですよね。で人はこのアイコンを見て、あ、このアイコンを叩くとクリックするとこういうことができるんだっていうふうに直感的に思わせなければいけないので、いわゆるですね、この中で言うとカリキュレーターとかカレンダーのアイコンが一番わかりやすいですね。あのアイコンを見れば、あ、これは計算機だなっていうことがすぐに皆さんわかるから、これをクリックして計算機を立ち上げるっていうようなことをしてるんじゃないかなと思います。でその現実世界にあるものをアイコン化する、具現化するというか形にするということのを言葉としては下噛みそうになるんですが、スキューモーフィズムという言い方をします。でこれさっき出てきたコンパスの UI なんですが、このスキューモーフィズムの何ていうか、一番到達した状態という言い方ができるかと思いますけども、 iOS、iPhone の中でコンパスというものを最もある意味きれいに美しく再現したものが、こちらなんですが、iOS 専務になるとある意味これを否定した、デザインとしてこういうような形になってきています。でスキューモフィズムは結構音楽業界の UI がこれの典型かなと私は思ってるんですが、これは DJ ソフトですね、DJK、VJK、あと DAW と呼ばれるソフトって世の中に結構いろいろあるんですけども、音楽系は結構音楽の実際のシーケンサーとか、ミキサーとかそういったものをコンピューターの UI にそのまま落とし込む、ケーブルのつなぎ込みまでその UI として表現しているようなケースというのが結構あるんですが、音楽系ではこのスキューモフィズムを結構頻繁に使用されている一つの例かなと思います。ボタンを作るときに多分皆さんの頭の中に浮かぶボタンはこれだと思うんですね。だからこそボタンの UI として表現をしようとすると、四角を作って影をちょっと落として、つまりこの辺ですね、影をちょっと落として押すので押す感を出すために立体的にするっていうことを、やられてると思うんですけども、それもこのボタンという皆さんの共通概念があって、それをデザインとしてどう落とし込んでるかっていうのが今までの基本的な、発想だったんじゃないかなと思います。でこれ一つがですね、これの問題点があります。そのメタファー、その元になっているものの意味合いが時代とともに変化することもあります。これオフィス2013といううちのオフィスの最新バージョンの UI なんですが、あそこに上書き保存できる UI があります。フロッピーというのを使った方のこの1年に多分手にしたことがある人はこの中にいないですよね。僕は少なくともないんですが、多分あと20代の方だとフロッピーを知らないっていう人も結構いるんじゃないかなと思います。つまり現在少し前からいわゆる PC を使っている人間にとっては、フロッピーというアイコンは何をするのかっていうのは意味合いというのはピンとくるわけですけど、そうじゃない人間がこれからどんどん出てくるんじゃないかなと、思います。ちなみにこのスライドを後でスライドシェアにあげるんですが、このページの下の方にですね、保存アイコン、フロッピーディスクの時代が終わったっていう、ブログがあって、非常に面白いことがこれ書かれているので、興味のある方はURL 家に帰っていただいてクリックして何が書いてあるかってご覧いただけると面白いかなと思います。で、俗にですね、そのフラットデザインと呼ばれる UI に、見られる共通項、多分この3つになると思います。 いかにその無駄な、不必要と思われる装飾をなくすか、あとはその抽象的にするのか、で3つ目がタイポグラフィー、文字の部分、文字の要素というのをいかにうまくきれいに使うのか、多分この3つに集約されるんじゃないかなと思いますが、この3つのが生まれてきた理由は多分この3点の理由と、この後ご紹介をする、デバイスの変化によることというふうに、私の方では、見ています。トレンドという意味ではこういう UI を覚えてらっしゃると思いますが、Windows 史上最高の出来と言われた Windows Vista 笑うところじゃないですね、ほんま苦笑するところでもないですね、拍手していただきたいところなんですが、っていうかもうやめておきましょう。これ Vista の UI です。僕が MS に入社した3ヶ月後に出てきました。半透明で、当時の MS の社員はフリップ 3D って呼ばれるタブとオルトキーで切り替えると、3D でグリグリと切り替わるっていうのを盛んにやってた時代、私は冷ややかにそれを見ていたので、しきりっていうか意固地になって、クラシックモードで使い続けていて、 Windows チームにすごい嫌な目で見られてたんですが、これが多分そのスキューモフィズムに代表されるようなコテコテ装飾という前の最終版じゃないかっていう気もしてるんですけども、こういうものをやっぱ見てくるとややうんざりしてくるんですね。この甘くて甘いケーキをずっと食べさせられてきてるような多分感じになったからこそ、すっきりしたものを求めるというような揺り戻しっていうのは一つの事実としてあるんじゃないかなと思います。で今日、一応 MS の社員なので、あえて自社の製品をややちょっとディスってきましたけど、マッキントッシュ、MacOS の方の UI もそれと同じようなことが言えるんじゃないかというふうに、思ってます。で揺り戻しという意味では実はフラットデザインっていうのは最近起こってきたトレンドっていうわけでもなくて、もともとの流れっていうのがあって、それがスイスデザインというふうに呼ばれています。時代的には1950年から60年、私が68年生まれなのでちょっと生まれる前なんですが、その頃にスイスデザインと呼ばれるいわゆるデザインの流れというのが、あって、この時の流れが今戻ってきているという感じが、少ししています。ちなみにちょっとトリビア的なあの話をすると、ヘルベチカっていうフォントがあるじゃないですか、サンセリフのフォントとしてはかなり一般的というか、その後にフォントに対してすごく影響を与えたフォントだと思うんですが、そのヘルベチカはちょうどこの時代に、デザインされたフォントで、ヘルベチカというのは、ラテン語でスイスっていう意味だそうです。でちょうどこれがそのヘルベチカで、デザインされている画面があるんですけども、こういうそのかつてスイスデザインと呼ばれたものは今そのフラットデザインと呼ばれているものに対して、当てはめ、実装されようとしているっていうような、状況、トレンドですね、状況の流れっていうのがまず一つ理由としてあると思います。でもう一つの、時代の流れという言い方ができると思うんですが、それがデバイスの変化、デバイスと人との向き合い方の変化っていう部分にあると思います。パソコンを使うとき大抵ですね、パソコンと人って思い浮かべるとこういう状況だと思うんですね。特に企業に勤めてらっしゃる方っていうのは、机の上、デスクトップにディスプレイが本体があって、それと人が向き合って仕事作業をする、この距離感というかこの状況というのが、いわゆるデバイスと人の、パソコンと人の、向き合い方というふうに、イメージされるんじゃないかなと思います。で少し時代が経つと、ラップトップ、ちなみにラップトップというのは膝の上という意味です。膝の上に置いて、いわゆるノート、日本でいうとノート PC を使うというような状況で、デバイスを多分使うんじゃないかなと思いますが、ここにいわゆる携帯電話というのが生まれて、スマートフォンが出てきて、タブレットというのが今これから幅を利かせようとしている中で、デバイスとの向き合い方がこうなってきています。駅でパソコンを開いて何かやってるとちょっと気の毒な感じがしますよね。ただこういう方って東京でも結構見かけるんじゃないかなと思います。パソコンをこういう形で人に向けるというケースっていうのはほとんどなかったと思うんですけども、こういうような付き合い方、向き合い方というのも出てきました。あと旅行先に行くと結構お年寄りの方ってタブレット使って写真撮ってるんですよね。あと海外でも、海外の割と年配の方ってスマホだとどうやら小さいらしいので、タブレットを使って写真を撮ってるっていうケースに結構出くわすんですけども、このような使い方っていうのもあるんじゃないかなと思います。 これもよく私が使う例なんですけど、ビーチとかプールサイドでノート PC、まあ、パソコンを開けて使ってる人ってあまりいないと思いますけども、最近プールサイドなんかに行くとああいう形で、まあ、これは Kindle 使って、なんか本を読んでるおばあちゃんですけども、というふうに、使うケースっていうのも、出てきています。でこれをですね、モバイルフロンティアという本の中にスキューバーダイビングのシュノーケルというふうに例を出して、説明をしていました。スキューバーダイビングはいわゆる機械つけて海に潜って、とにかく一回潜ったらずっと海の中でその綺麗なサンゴを見たりとか、魚を見たりとかいういわゆる海中の中を楽しむスタイルですね。でシュノーケルはメガネとこの息吸う筒みたいなやつをつけて、ちょっと海の中に顔を入れて覗いて、息が苦しくなったら行ったりちょっと飽きたら上げる、で、また海の中に顔を突っ込んで上げるみたいな感じで、入ったり出たり入ったり出たりという感じでその海と向き合うというような感じになると思うんですけども、デバイスの付き合い方というのがこういう変化を今起こしているという言い方がこういうふうに言えるかなと思いまして、ずっと使い続けているそのパソコンとの向き合い方、集中して使い続けている、それとちょっと使ったり止めたり、電車来たら多分彼はもう一回見ないんですね、まあ、見たままの、歩いたりとかするので、今スマホのながら歩きみたいなものが問題になってるわけなんですけども、基本的にはちょっと使ってちょっとやめる、使ってすぐやめるっていうようなケースっていうのが、付き合い方として、出てきます。で当然そのデバイスと付き合うということは見てる画面のデザインにも影響を与えると思うんですけども、フラットデザインと今呼ばれているものに対してはそのデバイスと人との付き合い方の変化が起こっているということも、大きく影響しているというふうに考えています。で、それをですね、ちょっと照明の関係なのかな、これはマイクロソフトの Windows 8のデザイン原則の中に出てくる一節です。コンテントビフォアクローム、この場合のクロームはブラウザーのクロームではなくて、クロームメッキとか日本語で言いますよね、それのクロームです。日本人には多分メッキっていうイメージが一番ピンとくる、翻訳だと思うんですが、特にメッキが剥がれるのメッキだと思ってください。とにかく、見た目よりもコンテンツ、中身が大切だと、まあ、よくあれですね、高校生ぐらいか、男は顔じゃなくて中身だよみたいなことをこう言ったり、それ別に女の子でもいいんですけど、というふうに言ったりするのと意味合いとしては同じです。とにかくコンテンツが大事だっていうことが、Windows 8のデザイン原則の中に出てきているんですけども、フラップデザインの一つにはそのデバイスをつけたり消したり、使ったり使わなかったり、見たり見なかったりっていうのがかなり頻繁に行われるからこそ、続けて使ってもらうためにはそこに出ている、あるいはそこで使うコンテンツがとにかく大切なんだっていうようなことが、ここで伝えたいことなんですが、実は、こういうことだと思います。初期の段階の電子書籍系のアプリケーションの UI ですね、本の場合重要なのはそこに書いてある文章、まあ、文字だと思います。で、最初の頃はやっぱり紙をめくる感触というのを再現するのか、どうやって電子デバイスのディスプレイの中に再現するのかっていうので、あたかも紙がこうめくれるような UI っていうのに結構熱心、 UI というかこの場合は UX って言っていいと思うんですけども、こういうのに非常に熱心になったことがあるんですが、逆にこういうことを入れ、こういう言ってみればギミックを入れてしまうとユーザーはコンテンツに集中できないというふうに考えられてきています。で例えばそれを、先ほどご紹介したモバイルフロンティアという中では、そのモバイルで利用するときのデザインのヒントとしてこの6つを、この本の中では、挙げています。で面白いことにこの後ご紹介する Apple、Android、Microsoft のデザイン原則の中にもほぼ似たようなことが、出てきます。まず最初にご紹介するのが Apple のデザイン原則ですね。iOS 7のデザインリソーシーズというのがありまして、これもここに URL がありますので、細かいところを見たい方はこの後叩いていただいてじっくりご覧いただければと思うんですが、 iOS のデザインリソーシーズというスライド、コンテンツの中でこういった意味合いのことが出てきます。 iOS 7は次のテーマをとても大切にしている、それが そのコンテンツを優先すること、あとクラリティってあのダイヤモンドの 3C でしたっけ、なんかいう時に、使う一つの C として出てきますけど、まあ、明瞭さとか明晰さとかそういう意味合いの英語になりますけども、その明瞭さを与える、で、3つ目がその深い、より深いコミュニケーションを取りましょうということが iOS 7のデザインリソースの中に、出てきます。 Android がどうか、 Android の場合はAndroid もやはりデザインプリンシプル、原則というところがあって、ここで3つ重要な項目をその中で挙げられているんですけども、この場合面白いことにですね、 Android は、作り手と自分、作り手とユーザーを同じようにして、文字を書いています。つまりエンチャントミーって私を魅了するっていうような意味合いになりますけど、多分このミーというのはユーザーのことも言っていると思います。ユーザーを魅了する、Simplify my life っていうのも、そうなんですけども、まあ、これ直訳すると私の人生を簡略化するとかそういうことなんですかね。つまり意味合いとして、ここで多分 Android、Google さんが伝えたいことは、なるべく簡素化する、単純化する、しましょうということが、この2つ目のところでは言いたいんじゃないかと、解釈をしています。で、驚かせる。私を驚かせる。ユーザーを驚かせる。Windows 8の場合はこうなっています。そぎ落とす。とことんこだわる、まあ、この5つが出てきていまして、どの OS ベンダーのデザイン原則もほぼ同じようなことを言ってるんじゃないかなと思います。特にそのコンテンツが重要であるということと、簡素化する、単純化するっていうところにとてもフォーカスを当てて、そのデザイン原則を作っている、想定しているっていうことは、ここからも、お分かりいただけるんじゃないかなと、思いますけれども、コンテンツ、デバイスと人の使い方、まあ、ユーザーがそのデバイスを使う状況というのが今までとは変わってきたからこそ、UI の部分というのをいかに簡素化してコンテンツに集中させるかということが、今の俗にそのでフラットデザインと呼ばれる潮流の本当に大切なことだと、思います。で、実はですね、ちょっと概念的な話になってしまいますけども、これは私の好きな村上春樹で、少し前に大ヒットした1984という本が、小説があったんですが、そこで出てくる、一節なんですけども、ここで特に伝えたいところはですね、2行目ですね、文書量は自然に落ち着くべきところに落ち着く、これ以上は増やせないし、これ以上は削れないという地点に到達。実は村上春樹は結構エッセイの中でも同じようなことを、言ってるんですけども、まず書いた後に相当何回もこう見直して、もうこれ以上文章は削れないし、これ以上増やすこともできない、それが理想的な文章だみたいなことを、言っています。で、もう一つの例として、これ料理人なんですが、はフランス料理のシェフ、オーナーシェフかな、谷さんという方が、書いていた、言葉なんですが、完璧だと思えるのはもう付け足すものがないというわけではなくて、取り去るものがなくなった時だという言い方を、しています。おそらくアプリケーションであれ、ウェブサイトであれ、その UI の、理想的な状況っていうのは多分この状態だと思うんですが、特に、繰り返しになりますけども、デバイスとの付き合い方が、こういうふうな変化を経ている今、コンテンツにユーザーを集中させるためには今まで以上にこういった部分に、を意識しながら、UI のデザインであるとか構築であるとか、そういったことを大切にすることが、重要だろうというふうに考えています。ちなみに今日ずっとですね、マウスを持たずに、あえて、マウスとかデバイスを持たずにプレゼンテーションを、してみました。最初ちょっとうまく動かなかったところがあったので、状況が分かっていた前の5列ぐらいの方ちょっとクスクス笑われてしまったんですが、UI 的な話でいくとですね、さっきの谷口さんたちのセッションの中でも NUI って話が出てきましたかね。ここに今 Kinect というデバイスをプレゼン用の PC にくっつけてプレゼンテーションを、しています。この小さな箱の中にカメラで、カメラも深度という深さが取れたりとか、あとマイクというのでその音が取れたりということがこの、小さな箱でできるんですが、それを使ってよっ、私が手を右から左にやると進んで、これこの後に実はいろいろとリソースがあるのでこうつけてるんです。進んで左から右にやるとこう戻るというような、やっぱり照明がちゃんと入るとかなり変わりますね。 いうことができるようになってるんですが、実はこれかっこよくプレゼンテーションしたいんで、こういうソフト作ってって Xbox のチームとしてに頼んで作ってもらったインハウスの、ドライバーなんですが、この後もその今はタッチというインターフェースが、人との向き合い方になると思いますけども、ウェアラブコンピューターもそうですし、この NUI と呼ばれるような形でデバイスに触れずにデバイスをコントロールするっていうようなことも、おそらく今後のトレンドの中としては出てくるんじゃないかなと、思っています。そういう時に UI ってどうあるべきか、また変化が起こるんじゃないかなと、思いますので、まあ、そういう時にどういう提言ができるのか、あるいはどんな実装ができるのか、そんなところを皆さんとこれからまた来年そんな話にもなるかもしれませんし、5年後になるかもしれませんけども、やってみればなと、思っています。というわけで、私のセッションはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。